皆さんおはようございます。12月に入りましたけど、本当に12月は喜びの季節でもあります。なぜならイエス・キリストが本当に私たちのためにこの地に来てくださったからです。私たちのこの12月に催されるすべての、活動に本当に神様の喜びが満ち溢れるように、心からお祈りします。そしてその最大の喜びがですね、本当に今日もまたそのメッセージについて話していきたいなと思うんですが、最初にイザヤの9章6節、この最大の喜びについて、今、この御言葉を読みたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。今日は力ある神っていうことについてですね、話していきたいと思ってるんですが、力ある神は、マイティーガッド、英語ではですね、力強い、非常に優れた力があるということを意味してますけど、その力ある神は、この天地を作って、この自然界にある存在するすべて、ありとあらゆるものを作り、そして支配している、創造者であるっていう意味です。そして力ある神は呼び名でもありますが、正確には単なる名前というよりも、神様ご自身のご性質を表すものです。先週、角谷先生が大切なポイントを最初に話してくださいました。それぞれの4つの名前を通して覚えていただきたい大切なことは、何よりも神ご自身を知ること。神がどのようなお方で何をしてくださったかを体験して知ることです。そしてこの力ある神について、この力は人類の歴史上最も力強い出来事、すなわち紀元前と紀元後にを分けた出来事を表現するために使われています。その出来事は、イエス・キリストが死から蘇られたっていう復活の力です。次のエペソの1章19節から21節を読みたいと思います。また、神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らさせ、そして天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。人生で最も重要なことは、このキリストというお方を知り、そしてキリストの復活の力を体験することです。そのキリストにある力とは、私たちの過去をすべて帳消しにし、また現在のあらゆる今起こっている問題を克服する力を与え、そしてさらには私たちの人格が神様が望んでおられる最高の自分になるように作り変えてくださる力です。私たちが過去に起こしたどんな罪の刑罰や罪の咎めを感じていたとしても、キリストイエスにある神の愛から私たちをもはや引き離すものは何一つないんです。そしてまた、クリスチャンは神様に完全に受け入れているかゆえに、たとえ拒絶されるような恐れや非難されているという思いが、いかに自分自身を弱らさせ、そして悩めさせるようなことがあっても、キリストの完全なる義がイエス・キリストを信じる信仰によってすでに与えられているがゆえに、神に完全に受け入れられていると言います。そしてこのことのゆえに、私たちはいつでもキリストにあって新しくやり直す力が与えられます。それは前に向かって進む勇気と原動力となります。さらに、今現在遭遇するあらゆる問題に打ち勝つ力が与えられています。自分自身も含めて、私たちが不完全な人々、不完全な世界に生きている限り、問題は絶えずつきものですけれど、誰でもキリストのうちにあるなら、その人はキリストの力によって勝利者となっていきます。しかも単なる勝利者じゃなくて、圧倒的な勝利者と、言っています。さらに、神の養子となってもはや孤児でないという事実のゆえに、私たちは神の子供たちとして、神様が私たちを新しく作り変えてくださっています。たとえ過去のどんな人間関係や愛の欠如によって、いかに深く私たちが傷ついていたとしても、 今どういう状態であったとしても、神様から私たちは深く愛されていて、神様を愛する子として養い育て訓練し、そして全ての必要を満たしてくださいます。そして神は、その神はいつも私たちと共におられ、そしてどんな時も共に歩まれるということを知ることができます。クリスマスのメッセージの中心となるものはインマヌエルです。すなわち神は私たちと共におられるという意味です。その神は力ある神であります。ですから私たちが過去のどのような、囚われ、痛み、傷、罪意識、咎め、失敗の記憶からも自由にされ、今直面しているどんな問題にも勝利し、さらには神様は私たちのあるべき姿へと新しく作り変え、そして完成されるまで私たちに忠実に共に歩んでくださる方です。それではどのように神様ご自身は私たちに力を表してくださるんでしょうか。今日2つのことを話したいと思います。1番目ですが、心の一心によって自分を変える。心の一心によって自分を変える。ローマの12章2節を読みます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。神様はご自身と心が一つなものに御力を表されると聖書は言っています。神の力を私たちが体験したいでしょうか、それとも自分の力により頼んで生きていきたいでしょうか。人生で問題や困難はつきものです。しかしそれらが問題なのではありません。私たちの本当の問題は、問題が起こるときに自分自身で対処してしまおうとすることです。もしいつも疲れて、そして打ちのめされていて、うんざりしているなら、問題に打ち勝つ力がないとストレスを感じているなら、それらはまさに自分の力で問題を解決しようとしてしまっていることにあります。しかし神は、私たちが問題を自分で何とかしようとするのをやめて、神ご自身に信頼するように願っておられます。神は私たちを助けたいと願っておられるからです。どのように信頼するんでしょうか。あらゆることに神様が働いてくださると信じて祈ることを通してです。祈りにとって大切な、ことをある人が伝えていましたが、その方が一隻の船が鳩場に引き寄せられている様子を見ていました。その鳩場には太いロープが鳩場にこう縛り付けられていて、その船の大きなエンジンがぼーっとですね、汽笛を鳴らしていました。その時、その光景を見ていた時に、その人が気づいたことは、ピンと張られたこのロープを見ていると、鳩場が船をこう引き寄せていたんじゃなくて、船が鳩場にこう引き寄せられていく。そのことに気づいたんです。祈りはまさに私たちが引き寄せられていくこと、そしてそのことを通して神に近づいて、そして神の御心を知り、それが行うことができるように神が力を与えてくださいます。神に祈るときに問題や困難や状況をコントロールすることができるようになります。どのように私たちが 神に祈るときに問題や困難や状況がコントロールすることがたとえできなかったとしても、その状況に大事なのはどう対処するかをコントロールすることができるようになります。問題や困難な状況をコントロールすることはできないかもしれません。だけど私たちはその問題にどのように対処するかをコントロールすることができるんです。そしてそれは心の一心によって、そして思いを変えることで神に近づき、そして神の力によってことを行うことができるようになります。さらにですね、有名な話があるんですが、ある方が住んでいるですね、地域一帯に嵐が襲い、そして洪水が発生しました。その洪水が起きる何時間も前に緊急避難の呼びかけがありました。しかしその人は神様が、自分を助けてくれるから大丈夫だと家に留まりました。さらにですね、数時間後、隣近所の方が車を手配してですね、一緒に避難するようにとですね、呼びかけてくれました。しかしこの勧告にも神様ご自身が助けてくれるから大丈夫だとですね、拒否したんです。そしてやがて洪水が押し寄せ、 家の1階、そして2階が浸水し、その人は屋根の上にまで登り、必死にしがみつきました。最終的にですね、自衛隊のヘリが来て、屋根の上で必死にしがみついているその人に救助のロープを、差し出します。けれども、その方は、いや、救助は必要ないと。神様が助けてくれるから。と言ってですね、かたくなにその救助すらもですね、拒否したんです。やがて、どうなったかというと、家全体が浸水し、その方は天に召されていくことになりました。そして、天国で神様に会ってこう抗議するんです。神様、あなたはなぜ何度も助けてくれと叫んだのにお答えにならなかったんですか？と。だから溺れ死んでしまったじゃないですか？と。どうしてですか？そしたら神様がこう答えるんです。私は三度もあなたに助けを与えたのに、その機会を与えたのに、あなたはそれを拒否したじゃないかと。神様は私たちの味方で助けたいと願っています。しかし、私たちの思い、そして態度が心の一心によって変えられない限り、神様は助けることができません。もしかしたら、神様の方法は、聖書に出てくるナーマン将軍のように、自分の願う方法とは異なる方法で働かれるかもしれません。ご自身の力をもたらすために、私たちのプライドやこだわり、何かが打ち砕かれることを求められるかもしれません。しかし、神様の方法は、最終的に私たちに平安とそして喜びをもたらすようになります。聖書ではあらゆる時にですから祈りなさいと言っています。神様の御心を求める時にピリピの4章6節から8節に心を止めることはあらゆることの中で働かれる神様の良い技に私たちが目を止めることを助けてくれます。ノートにはないんですが、ピリピの4章のですね、6節から8節を読みます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。これらは私たちに喜びと平安をもたらすものです。しかし、自分の方法で私たちが固くなに頑張り生きようとする限り、いつまで経っても私たちに平安は訪れません。今、私たち一人一人のうちに平安はあるでしょうか？もし違う心が私たちの思いを占めているなら、私たちは今こそ何も思い煩わないに、あらゆる場合をもって本当に神様に祈りを持って求めたいと思います。主はいつでもご自身を表してくださいます。そして私たちに真実なこと、そして尊ぶべきこと、そして正しいこと、清いこと、そして愛すべきこと、評判の良いこと、何か得とされるような、また称賛に値するようなもの、そういうものをですね、私たちにもたらしてくださいます。そういう機会を通してですね、私たちに示してくださいます。神様のですね、本当に導きがあるように、祈り求めたいと思います。そして2番目のポイントですが、弱さを通して神の力を体験する。弱さを通して神の力を体験する。第2コリント12章9節から10節を読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから、私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。聖書は神の力はどこに働かれると言ってるでしょうか。パウロは神の力は自分の弱さの中に表されると言っています。しかもただ単に表されるのではなく、完全に、そして全く不自由、足りないことなしにです。満たされると言ってるんです。昨日にニューホープ千葉でデザインコースが行われました。昨日と先週の土曜日の2回にわたって行われたんですが、 本当に素晴らしい恵みと、感動と意味のある充実したですね、2日間でした。そしてこのデザインコースは、一人一人が神の御国においてかけがえのない存在であると同時に、だからこそ神の御国にあって永遠に貢献できる働きと役割が与えられている。そしてそれが何であるかを見出すことができるようにお手伝いする内容になっています。そしてこのデザインというですね、英語の単語は自分自身を作り上げている要素の頭文字を表しています。D はデザイア、情熱。E はエクスペリエンス、経験。そして S はスピリチュアルギフト、精霊の御霊の賜物。そして I はインディビジュアルスタイル、個人のスタイル、傾向。そして G はグロースフェーズ、成長段階。そして N はナチュラルアビリティ、本当に生まれながらの才能といったものです。これらの要素を手がかりとして、自分が神様からどのようにデザインされているかを見出す一つのきっかけとなるように開発されたものです。もちろんこれらすべて聖書の原則に基づいているんですが、今回ニューホープ東京でですね、役員として、そして本当に長年の間忠実に素晴らしい働きをされている方のですね、心あるサポートがあってですね、この学びを私たちは受けることができました。そしてその中で一番印象に残り感動したことは、その方の経験に基づく心からの証だったんです。彼自身が20年以上前にニューホープ東京を太郎先生たちと一緒に立ち上げたときに、様々なチャレンジを通りました。夢や情熱を持って始めたときに、それを妨げるもの、批判するもの、困難が多くあり、そして意気消沈している中で、ある方の励ましを受けることになるんです。そしてそれがどれほどご自身の心に響いたのかを、涙ながらに話をしてくださいました。そして聖書の真理に基づいて、励ますという文化がを立て上げることが教会にとって、またこの社会にとってどれほど大切であるか、それは聖書の大切な文化であるということを分かち合ってくださいました。そしてその方は、その方を励まし力づけてくださった方ということが誰であるかは私もよく知っています。なぜその方はその励ましてはですね、励まし力づけることができたのか、それはその励まして自身もそのような経験を通られ、その弱さの中にある励ましがどれほどのものであるかを体験されたからです。その励ましての証はこうでした。ニューホープワーフで仕えてきた10年間は、今までの教会生活、そして信仰生活とは比べ物にもならないほど、自分の弱さや問題やチャレンジに経験しましたに遭遇しましたと。でもだからこそ、この10年の時ほどどれほど神様を深く信頼し、そしてそのことにより頼むことを教えられたことか、そして神様の真実がそれ以上にいかに力強いかを体験した日々はないと証ししていました。パウロはなぜ自分の弱さを誇って、そしてそれを喜んで受け入れることができたんでしょうか。それは弱さの中にこそキリストにある本当の励ましと慰めを体験したからです。そしてそのような励ましと慰めを受けたからこそ、確信を持って他の方々を励まし力づけることができました。もし神がどのような方かを私たちが本当に知りたかったら、自分がどのような存在なのかを徹底的に知る必要があります。そして自分を知る最も大きな手がかりとは、自分の弱さ、そして自分の限界や行き詰まり、そして苦悩や困難の中に置かれることを通して、初めて自分自身に向き合い、そして自分がどのような存在かを知ることになります。しかしそこで終わりじゃないんです。そこで終わりじゃなくて、そこから神様がどのようなお方であるかを私たちは知ることになります。私たちは単なる人間に過ぎません。しかし神様は愛であり、そして力あるお方です。弱さ苦悩で困難を通ることは、私たちが本当の意味で神様により頼むことを学び、そして神様の恵みを周りの人に表すのに謙遜にあり続けさせ、そして互いの励ましをもたらし、そして何よりも私たちに人に対する思いやりを深めていきます。今私自身も神様のこの恵みと力により頼み続けるために、神様ご自身を求め続けることができるように、自分の弱さというものがどのようなものであるかをリストを作っています。そして自分の弱さ、限界、行き詰まりを通して、 神様が自分に何をしてくださったかを書き出しています。それと同時にですね、次の詩を、自分にいつも、それを見てはですね、自分の本当に励ましとしているんですが、この詩はニューヨーク州立大学のリハビリテーション研究所の壁に掲げられているもので、タイトルは The Answer to All My Prayers という題で、訳すなら私のすべての祈りへの神の答えです、私のすべての祈りへの神の答えですというタイトルです。この詩をですね、最後に読みたいと思います。私は偉大なことを成し遂げようと神様に強さを求めた。すると弱さが与えられた。謙虚になるように。私は多くのことができるように健康を求め続けた。すると病弱な体が与えられた。より良いことができるように。私は幸せになるように富を求めた。すると貧しさが与えられた。賢くなるように。私は人の上に立てるように力を求めた。すると謙遜が与えられた。神様だけを求めるように。私は人生を楽しむことができるよう多くのことを求めた。すると命が与えられた。すべてのことを楽しむように。私が求めたものは願いに反して何一つ与えられなかったけれど、私が心から望み祈ったことは神様がすべて叶えてくださった。今私は多くの人の中で最も豊かに祝福されたものとなった。神様は私たち一人一人がご自身を求めることを通して、ご自身の本当の恵みは何であるか、そしてご自身にあるその力がどのようなものであるかを私たちに表したいと願ってくださっています。求めるなら、神様の前にひざまずき、神様をひたすら求め続けるなら、神様ご自身は豊かに私たちに恵みを持ち、そして慈しみをもたらし、いつでも私たちにご自身を示してくださいます。最後に、お祈りの時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、このクリスマスシーズン、もう一度主よ、あなたを心から待ち望むことができますように。あなたは私たちの喜びのために来てくださいました。そして私たちにすべてのものを与えるためにこの地に来てくださいました。私たちの弱さ、私たちの罪、私たちの問題の上に、神様あなたは人となられ、そしてご自身が弱くされ、そして十字架にかかられ、そしてすべてを主をあがない、そして救うためにあなたご自身を死をもって、命の代価をもって私たちにすべてご自身を与えてくださったことを主よ、ありがとうございます。ここに神様あなたの計り知れない愛と恵みがあります。今私たちは自分に与えられているこの弱さ、問題を見るときに、神様はそこにあなたにある恵みを見ることができます。あなたはその弱さ、問題のために十字架にかかって死んでくださったこと、そしてすべてそれを十字架によって勝利してくださったことを主よ、ありがとうございます。今キリストにあって私たちが生かされていること、そして私たちがキリストの力にますます私たちがより頼み、そしてキリストの力の中に生きていくために、キリストと共に歩むために、このようなさまざまな経験が今与えられていることを主よ、ありがとうございます。神様、ますますどうぞこのシーズン、私たちの思い、考えをちょうど新しくしてください。神様が私たちに求めておられるその真理を見出すことができるように。そして神様、あなたが私たちのために素晴らしいことを今してくださっていることをありがとうございます。あなたは良い方です。本当に恵み深い方です。恵みの上に恵みをもたらす、本当に私たちの思い、考え、そして願いをはるかに超えた偉大な素晴らしいお方です。どうぞお一人一人のうちに、このシーズン力ある主が共に歩んでくださいますように。弱さや、もしかしたら困難や苦悩の中におられる一人一人の中に、本当にキリストにある真の力と慰めと励ましを得ることができるように、あなたが今そのことをしてくださっていることを主よ、ありがとうございます。そしてあなたがお一人一人を引き寄せてくださって、そしてあなたの喜びと平安と恵みに預からせてくださいますように、すべてを感謝し、愛する尊きイエスキリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます、 今週もですね、1週間力あるこの神様がですね、皆様の道を導き、そして皆様を力づけ、そして励まし、そして神様と共にこの1週間を歩むことができるように、心からお祈りしています。神様の祝福が豊かにありますように。